黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。アーメン。ご起立ください。賛美の13番をもって栄光の主を褒めたたえます。13番です。講読文の51番。それでは講読文の51番、ヘブライ11章を講読いたします。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。
昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。
信仰によって私たちはこの世界が 神の言葉によって創造され、
したがって見えるものは目に見えるものからできたではないことがわかるのです。
信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。
神が彼の捧げ物を認められたからです。
アベルは死にましたが、
信仰によってまだ語っています。
信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。
移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。
信仰がなければ神に喜ばれることはできません。
神に近づく者は神が存在しておられること、まだ神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。
アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。
我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座した。かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英40番を賛美いたします。40番です。
眺めるとき、光る
席ください。礼拝のために小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、おいなる皆をあがめ賛美いたします。
アーメン。
あなたはあなたの大切なこの懐におられた独り子なるイエス様を、私たちこの人間の罪のあがないをもって地上に下らせてくださり、イエス様が神の子ならぬ人の子として、あなたがイエス様がこの地上で人生を完成し、私たちに完了したと言って、全ての罪の借金を払ってくださいましたことを感謝いたします。そしてそのイエス様が私たちにとどまってくださり、また私たちもイエス様にとどまるのであれば多くの実を結びますと、あなたが御言葉を持って私たちに教えてくださいますから感謝いたします。どうか私たちが実を結ぶことだけに目をとどめるだけでなく、私たちがなすべきこと、イエス様を私たちの中にとどめること、御言葉をテフィリンし、私たちがイエス様、私たちの中にイエス様が住んでくださる、この私たちの側の責任を私たちがイエス様と共に全うすることができますように、助け導いてください。神と人との前で犯しました罪罪があります。イエス様、あなたが十字架上で流された尊い血潮によって洗い清めてくださることを感謝いたします。そして清い者は神を見る。今日もイエス様に近づき、イエス様から大いなる大いなる御言葉を、その真理をいただく私たちでありますように助けてください。御言葉を語られる働き人の上に大いなる大いなる油を注いでくださることを感謝いたします。神の国の真理、またあなたが深掘りしてくださり、私たちが知らなかった、また初めてのこの世界的なこの御言葉のこの真理をいただき尽くすことができますように、助け導いてください。
アーメン。
私たちは待ち望みます。あなたが道となり真理となり命となって私たちのところに訪れてくださり、そして私たちの酸っぱくなった一つ一つ、その部分部分を清いものへと、また甘いものへと変えてくださるからです。主よ、今日もあなたにあって癒され、あなたにあって解決され、あなたにあって救われていくお一人お一人であられますように、あなたに期待します。最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美の397番です。397番を賛美します。 本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書4章16節から21節です。ルカ4章16節から21節です。それではルカの4章16節から21節を宣言いたします。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。
ア
ーメン。
アーメン。
ではお祈りをいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたが今も生きて働かれ、今もこの時御言葉を通して私たちの耳に語ってくださり、私たちの中に実現させてくださること、この幸いを感謝いたします。どうか恵みの年が一人一人の上に豊かに実現しますように。あなたが恵みの年を告げられたことを感謝します。どうか私たちが本当にあなたの告げられた御言葉をこの耳で聞いて、その中に入り、心の内に落ちて、それが種となって豊かにあなたの実りを実らせる私たちとならせてください。それゆえ今聞く人々耳を血を持って清めてください。そして取り次ぐしもべらの唇、あなたが清めて支配してください。ただあなたの御旨そのものを語り継がせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。
ハレルヤ。
私たちは素晴らしい主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。この御言葉は新年2022年が開始されたと同時に行われた新年礼拝、その中によって示された御言葉ですね。主の恵みの年、恵みの年を告げ知らせるために、恵みの年が明けました。アーメン。その恵みの年、と訳された、恵み、新約聖書でですね、よく恵みという言葉が出てくるんですけども、まあ、それ大体はですね、カリスというギリシャ語です。カリス、恵みという意味があり、また優しさとか思いやりという意味、それで、ね、そこからカリス、恵みというふうに訳されるんですけども、今日のこの箇所の、ね、恵みの年と訳されたところ、この恵みはですね、そのカリスとはちょっと違うんですね。ここの恵みはカリスではなくデクトスというギリシャ語です。デクトス。でこのデクトス、この意味は、まあ、確かに恵みという意味にもあるんですけども、どちらかというと、ね、心よく受け入れられるとか、ね、気に入られるとか、あるいは歓迎されるという意味です。ね、心よく受け入れられる、ね、気に入られる、 歓迎される、という意味がこの恵みの年というふうに訳されました。ですから主に気に入られた年、主から歓迎される年、主から心よく受け入れられる年というのが、まあ、より、ね、詳しい訳し方になります。このデクトスの年、ね、ですから神様が最もお喜びになられる年、どうか皆さんにとって2022年がこの主から最も喜ばれる年になりますように。
アーメン。
イエス様の名前によって祝福いたします。
ハレルヤ。
アーメン。本当にこの主の喜びの年、ね、恵みの年を告げ知らせること、これが、ね、この油注がれたものの役割なんですね。キリスト、それは油注がれたものという意味です、ね、イエスキリスト、ね、これ、生命ではないんですね。イエスは確かに名前ですが、キリストは、ね、そのファミリーネームではないんです。キリストは油注がれたもの、という意味なんですね。イエス様は油注がれた方ですから、ですからこの、ね、主の恵みの年を告げ知らせる役割が確かにあります、ね、しかし、これ、ね、イザヤ書の方、イエス様はイザヤ書の巻物を開いて宣言したんですけど、そうイザヤ書の方を見るとですね、彼らというふうに、ね、複数形で書かれてるんですね。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる、ね、書いてあります、ね、彼らということはイエス様はお一人の仕事ではないんです。じゃあ誰の仕事ですか？
私。
アメン、ね、油注がれた私の仕事、ね、主から聖霊の油が注がれた皆さん一人一人がこの主のお気に入りの年を開始する役割があるんです。皆さんの年、この2022年を主から、ね、受け入れられる年、ね、主のそのディクトスの年にする、その役割は皆さん一人一人に託されております、ね。このじゃあ主の、ね、お喜びになる年、じゃあ一体どういう年が、ね、主のお喜びになる年なのか、どういう内容が、ね、この主の喜ばれる年なのか、その内容の内訳がですね、この18節にあります。この18節の内訳、その内容が、ね、主がお喜びになること、ね、主の喜ばれる年になるんです、ね。その18節、ね、見ますと、まあ、日本語で見ると、その、ね、内訳4つしかないように見えるんですけど、しかし、ね、原点ギリシャ語を見ますと合計5つ、出てきます。まず、ね、1つ目、ね、18節、ね、その主のお喜びになる物事の1つ目がまず貧しい人々に福音を伝えるということです、ね、貧しい人々に福音を伝える、ね、これ主がお喜びになることです。皆さんが貧しい人々に福音を伝えるならば、それは主のお気に入りになり、ね、また主のお喜びになる年になります。でそれから2番目が、囚われ人には赦免を告げ知らせる働き、これが主の喜ばれる第2番目ですね。で第3番目、これ新改訳とか、ね、新共同訳とか公約には、載ってないんですけども、原点のギリシャ語にはあります。心の痛めるものを癒す働きです。心痛んでいるものを癒す働き、これが3番目です。で4番目、これは書いてあります。盲人に目の開かれることを告げる働きです、ね、盲人に目の開かれることを告げる。で5番目、虐げられている人々を自由にする働きです、ね、虐げられている人々を自由にする働き、ね、この合計5つ、ね、貧しい人々に福音を伝える、囚われ人に赦免を告げる、知らせる、心痛めるものを癒す、盲人に目の開かれることを告げる、虐げられている人々を自由にする、ね、この5つ、これらを皆さんがそれをなすとき、主の最も喜ばれる年、ね、デクトスの年、受け入れられる年になるんです。で主は願っておられます、皆さん一人一人が、ね、魂に幸いを得ているように、全ての点でも幸いを得て、また健康であるようにということを主は願っておられる、ね、先週のメッセージで、宣言しましたね、そうです。主は皆さんに本当に全ての点において幸いであることを、ね、願っておられます。 私は皆さんに、ね、健康であることを願っておられます。主は、ね、癒し主ですね。主は病主ではありませんね。病気主ではないですね。そんな貧乏神いらないです。病気いらない。イエス様は癒し主。主は皆さんが健康であるように、そしてまた全ての天において幸いであるようにと願っておられます。だから主はね、人を救われた時真っ先にエデンの園に置かれましたね。エデンの園、ね、これヘブライ語でエデンは喜びという意味です、ね、喜びの園、ね、人に喜ぶようにということで、ね、主はエデンの園を作られてそこに人を置かれたわけです。私たちが本当に、ね、全ての天において幸いを得て健康であることを、ね、主は願っておられますから、ですからまず私たち自身がこの、ね、この18節の御言葉自分自身に、ね、適応していきたいところですね。福音によって私たちは富んだものになるべきであり、ね、ここ貧しいものではなく富んだものになる、ね、それから囚われ人の状態であるとすれば、そこから皆さん解放されるべきなんです。何かに、ね、心が縛られていたり、あるいは体が縛られていたするならば、そこから赦免されること、それが皆さんまず、ね、起こるべきです。それから、ね、3番目では心の傷が癒されるべきです。で4番目として目が見えない、ね、霊的盲目の状態から解放される必要があります。それから5番目として虐げられている状態であるとするならば、その虐げられ状態から自由になる必要があります。皆さんそうなりたいですね。アーメン。もう皆さんこの5つ、ね、誰も当てはまってない私自由だっていう皆さんは主の恵みの年の中を生きているわけですね。皆さんはもう本当にここにいるみんなが、ね、全て恵みの年を生きる皆さんでありますように。でそういうふうになるためにはですね、イエス様が十字架上で宣言された言葉を適用すればいいんです。イエス様は十字架の上で完了したと宣言されました、ね、そうです。イエス様はあの十字架の上で完了したと宣言されて、頭を垂れて霊を父なる神様にお渡しになりました、ね、何を、ね、完了したか、私たちは本当にイエス様が、ね、十字架で完了したことを宣言された時、私たちもイエス様と共にこの罪の自分について、また過去の本当に縛られ状態だとか貧しい状態だとか、そういったもろもろに対しては死んだものになったんです。その真理を、ね、自分自身適用するならば、皆さんの中でその真理が適用されるんです。それを信じないとするならば、相変わらず、ね、縛られた状態、ね、病んでいる状態、ね、また、ね、本当に心の傷の、ね、状態、貧しい状態、ね、その状態がまだ続きますけれども、皆さんが本当にイエスの完了したをこの皆さんの、ね、心の中で信仰を持って混ぜ合わせて、そうか、私はもうあのイエスの十字架の時に古い自分は終わったんだ、死んだんだって、ね、そのように適応するならば、これが皆さんの人生の中で、生活の中で実体化されていくんです。昨日の生活から今日と、ね、変わって、そして本当に昨日の自分とは全く違った新しい自分へとなっていくんです、ね、イエス様はあの十字架の上で、ね、完了した、テテレスタイというギリシャ語、ね、これ借金全部完済したという意味もあります、ね、成就したという意味もあります、ね、ですから真理の上では、このイエス様があの十字架の上でなさってくださった技のゆえに、罪の借金も支払い済み、呪われるべき負債全部完了済みになっている、そういうふうに仕分けをするべきなんですね。仕分けです。ローマの6章11節に、あなた方は自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと仕分けしなさいと書いてあります、仕分け、ロギゾマイというギリシャ語、これ会計用語で仕分けなんですね。事業しておられる方、また会計自分でやっている方は、ね、仕分けしますね。これは負債だ、ね、これは、自分の、ね、資産だ、ね、まあ、そういった仕分けをするんですけども、 素晴らしい会計士に企業を任せるならば、ね、もう本当に、ね、たとえ経営状態が、ね、その資金繰りがなんか、ちょっと悪化しているような状態だったとしても、その会計士が来たら、ね、仕分け上手で、ね、もう本当に、経営を立て直すことができますけれども、しかし、ね、ダメな会計士、ああもう自分は借金だらけなんだって、ああ自分は、ね、あれもあるこれもあるダメなんだっていうふうになんか変なふうに仕分けをしてですね、破産させてしまいます。皆さん人生の中で、ね、この真理の仕分けちゃんとできているでしょうか。御言葉に書いてある通りに皆様のそのあらゆる罪の負債はもう支払われ済み、イエス様があの十字架上で完了した、ゆえにもう私の罪の借金は全部支払われ済みなんだ、仕分けしているでしょうか、ね、またね、本当に自分は、ね、もうダメなんだ、ね、負債だらけだ、もう弱っちいんだ、ね、過去に犯したあの罪のこの罪がまだ、ね、頭の中にあるんだって、ね、仕分けができていない状態になっていないでしょうか、ね、仕分けをするべきなんです。この御言葉から聖書から正しく仕分けをしていくならば、実態がやがてついていくんです。
あのね、罠にかかりやすい私たちがいるわけなんですね。なぜ今まで罠にかかって、その罠そのものを私たちは当たり前に受け入れていたんですね。生きていて、その生きる最中、自分なりに努力するんですよ。自分なりに頑張るんですよ。自分なりにあれこれするんですよ。その中において良かれと思ってやったことがね、全然反対の結果を出した時に、私たちは今までそれをね、自分の失敗として、自分の至らなさ、自分の能力の足りないところとして仕分けていたんです。こういう仕分け方をするとどうなるかって言ったらね、失敗すれば失敗するほど皆さんはね、どんどん卑屈になるんですよ。どんどん皆さんは小さくなるんですよ。なぜ？目いっぱいやったもん。なんだけど結果はダメ。次もっと綿密にやりました。抜かり目なくやっていこうとしてやりました。でも失敗。自分が本当によく考えて、よく考えて、よく考えて、その結果がもし失敗だとするならば、よく考えた分だけ自分の能力のなさを責めるようになった。これが私たちなんですね。でも父なる神様はイエス様を通して私たちに言っているんですね。もともとあなたたちは借金ない、もともとあなたたちは貧しくなかった、ね、もともとあなたたちは、ね、捕虜じゃなかった、もともとあなたたちは心を痛めるものでもなかった、もともとあなた方は盲目で見えないものではなかった、もともとあなたたちは虐げられた、縮こまったものでもなかった。神様が私たちを仕分けすることの根拠と、私たちが自分を仕分けすることの根拠は何があるかって言ったら、神様はもともと自分が作られた私たち、イエス・キリストを通して回復した私たちで仕分けをするんですよ。ということなんですけれど、私たちはもともとエデンに行った完璧な私たちを完璧に忘れている、 100% 忘れている。イエス様にあって生きている多くのクリスチャンが忘れている。自分の人生もろもろが滅ぼされて、自分が虐げられている、そのこと時代をもう完璧に忘れていて、自分に降りかかってくる不幸なこと、そのすべてを仕分けるときに、能力がないものだった だから失敗したんだ、だからダメなんだとよく言ってるでしょ。私は盲目なものだから。仕分ける、ね、この仕分けることの正しさを私たちは学ぶべきなんですね。旧約時代、罪を犯したこの先祖によって、そして私たち自身が神と離れ離れのものになり、そして失敗、虐げ、盲目、心の痛み、貧しさ、これ全部体験をして、長い連月をね、おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのずっといくんだ。そこからね、失敗したこと、それをね、自分の失敗としてね、仕分けていたんですね。いつから？アダムの時からなんですよ。失敗、自分がミスったんだ。そして結果がこれだ。その時から私たちは失敗、それがあると、この5つの失敗に対していつも自分がダメだったんだ、私が至らなかったんだ、私がパワーだったんだ、私が間抜けだから、ということで全部自分のせいにしていたんです。この自分のせいにしていると、その自分のせいにすればするほど失敗をするたびにどうなるかと言ったら、自分をね、もっともっとね、責めてしまうんですね。私は何してもダメだ。だからよく言ってるんですよ。わしはダメだもん。何してもダメだ。メロディつけて言ってる。昼間からね、こう酔いつぶれている人たちのつぶやきをね、聞いたことがある。一つも間違いなくね、全部私はダメだとずっと言ってる。ね、失敗して、自分の人生が失敗して、そしてダメになった人、そして身動きが取れなくなっちゃって、ね、道端で家賃なしで住んでる人たち、ホームレスというでしょ。この人たち口が重いからなかなか人と会話しようとしないんですよ。で、彼らは酔いつぶれた時もね、人とあまり会話しない。酔いつぶれた時に彼らはね、独り言を言ってるんですよ。ずっと、わしはダメだ、そうそうダメだ、自分が自分にね、信じまえとか、しばらく聞いてみるとね、自分に罵って悪口言ったり、自分のことをね、もう価値がない、俺みたいのは信じまえ。なんで？彼らも私たちと同じ、この正常な時があったわけなんですね。正常な時があったんですけれど、彼らがなんでそうなったか、それは失敗したこと全部の責任を自分に置いたからなんです。失敗して次慎重になって、また失敗してもっと慎重になって、まだ失敗して、もっと慎重になって、まだ失敗して、それをね、重ねるたびに、彼らは自分をね、価値がない人間だ、考えても無駄さ、仕分け名人になりますように、イエス様が来てくださったんですよね。今日のこの御言葉をイエス様はね、この御言葉を実現するために来たって言ってるんです。私は あなた方のところにこの御言葉を実現するために来た。この御言葉は、もともと旧約にあった言葉なんですね。旧約にあった言葉なんですけれど、書物に書かれた言葉、預言者を通してある時ちょっと語られた言葉ですけれど、その言葉を聞いて信じて主にね、求めるものがなかった言葉、求めなかったんです。言葉を与えられているものの、求めるものがなかった言葉、それをね、主はわざわざイザヤ書の中からそのこの箇所を開いて、そして主が街道で宣言しているんですね、この御言葉。そして御言葉であられるイエス様がね、この御言葉を送られたイエス様が、今日あなた方の耳の中でこの御言葉が実現したって言ったんです。イエス様、イエス様が言った言葉をイエス様の声で聞かせて、そして今日あなた方の耳の中でこの御言葉が実現した。じゃあ実現したことについて皆さんね、これ知るべきなんですね。皆さんに聖書のこの分厚いこの御言葉の中から主が実現させる御言葉があるんですね。ある時は許しの御言葉がね、ふっと罪に悩んでいた時ね、許しの御言葉が来て、そしてもうそれを思い出して思い出して思い出してね、そしてあ、悔いれば許されるということに至る恵みの年が来たんですよ。その人の罪を許すために恵みの年が来たんですよ。だから思い出す、その思い出すことによってね、信仰が増し加えられる。同じ御言葉を自分がね、皆さんよく聞いてください。テストの前に一生懸命勉強しますよね。覚えよ覚えよ覚えよね。そして思い出して書いたら点が取れるね。思い出して書いたら点が取れる。思い出して書いたんだけど、間違ったものを思い出して書いて点が取れなかった。純子さんが運転免許証の勉強しているときに私が言ったことを覚えてますか？ね、1,2,3,4 の中で 1,2,3,4 を覚えることないよ。答えだけ覚えて。ね、そのね、答え以外なものをね、覚えるとね、どうなるか。惑わされて、試験問題を出した人の思惑に陥って、そして惑わされたものの方がインプットされてすごい強いんですよ。だからそれを書いてしまう。あのね、あの惑わしの問題私嫌いだよ。正解だけ知ればいいじゃん。なんで大学でもあるまいし、ね、車買うときにね、点数が良かったら割引があるわけでもないし、100点満点だったらね、あなたはタダでもらえるところだったよね。イエス様は傲慢にならないようにね、100点に近い点数でね、パッ、んーじゃないかなーっていうのがそうだったよね。そう、答えだけを覚えていれば、その中パート 1,2,3,4 のところで答えしか見えないんです。それでその答えをね、書くようになるから点数を取りやすいということなんですね。だから答えをね、得なければならないんだけど、 私たちはその答えを自分からね、惑わしている自分ね、自分が自分を一番惑わしてるんですよね。惑わしている自分に一生懸命聞いて、惑わしている自分が出した答えをね、今度は大丈夫つって、何を根拠に今度は大丈夫なの今度は大丈夫、大丈夫ね、行けね、追いつく、追いつける、やれ、できる、成し遂げる、これを 100% 言える方は主しかないんですよ、ね、私たち一人一人は覚えるべきなんですね。このね、答えが出せない自分であることを覚えてね、私に対してね、100点満点の答えを出すことができるお方、この方に聞いて、この方が私のためにね、言ってくださった言葉ね、それに私は望みをかけて、これが私の人生のね、祝福の答えだと、それを信じて、私たちはその答えを書くべきなんですね。だから私がよくね、使っている手があります。私も人間ですので、時々ね、打ち知られる時があるんですね。そうすると私は何をするか、神を愛する者、その御旨に従って呼ばれた者に、呼ばれた行けには全てのことが働き、益となる。ちょっと嫌な思いが出てくると、すぐその御言葉を宣言するんです。そして時々ね、以前の自分を思い出して、その以前の自分の罪許されてない時の自分を思い出して、神様が私に与えてくださった恵みの御座に入れなくしちゃうものがいるんですね。その時にそのものに足枷をされてしまう、これがね、罠なんですけれど、私は何をするか、以前のものは過ぎ去り新しくなった、見よ、私はもう以前とはもう さよならした、もう新しくなった、人呼ばわりの新しいということではなく、イエス様呼ばわりの新しいものになっているわけなんですね。だからイエス様にあって、私は以前のものは過ぎ去り新しくなった、実際以前のことはしてないし関係ないし、ということで私にこう襲いかかってくる以前のどうしようもない自分、それが思い出された時、私は何をするか、仕分けをしちゃう。何を根拠に、イエス・キリストにあって十字架の身元を得た根拠に、神の義と愛によって実られたことを根拠に、イエス様許してくださいと私が悔いた時、イエス様が今日あなたは私と共にパラダイスにいます、イエス様許してくださいと私が願い出た時に、イエス様が父よ、ユキエは自分が何をしたのか分かりません、このような言葉で、分からず屋だから罪に落ちて、分からず屋だから罠に落ちて、そしてやってしまったことの結果がこれです。自分が何をしているのか分からない、その状況の中でやってしまったことです、許してくださいって言ったんですよ。その後、私たちの罪を口先だけで許してくださいということではなく、自分の尊い尊い尊いその御身を差し出して、呪われなければならない私のために呪われて、叩かれなければならない私のために鞭打たれて、罵られて、軽んじられて、そして唾かけられてね、蔑まなければ 済まれなければならない私のためにイエス様が蔑まれてくださったんです。罪人の中の罪人として死ななければならないこの私の代わりにイエス様はご自分の命をあって与えてくださいました。だからこのねイエス様が知ってくださったことのゆえに私たちは大胆にこの仕分けができるんです。だから失敗に対してね自分を責めることなくイエス様がこの失敗をね復讐してくださいますように、この信仰が必要。イエス様がこの病気を呪ってくださいますように、イエス様の打たれた鞭で呪ってくださいますように。だから何をするかって痛いでしょ、どこか痛いとこ、イエス様の打たれた鞭によってこの痛みを打つって言うんですよ。私はいいですか、痛いでしょ、どこか、イエス様の打たれた鞭によって私はこの痛みを打つ。貧しい、イエス様が貧しくなられたことによって私は止まれた、仕分けしちゃうんです。勝手にいいや御言葉に書いてある通り、恵みの年が宣言されたと19節に書いてあるでしょ。恵みの年がもう宣言されたんですよ。日本国のこの憲法というのは、法律というのが、憲法改正はしちゃいけない、法律というのはね、新しく制定されたら以前の法律は無効になるんです。新しいものがね効力を持つ。イエス様の恵みの年の宣言、これはそういうことなんですよ。恵みの年の宣言ね、これによってイエス様はここに出てきているね貧しいもの、心をね痛まれているもの、捕虜になっているもの、ね虐げられているもの、盲人、これをねもうなし宣言を恵みの年宣言と、ここにはっきりと書いてある。この恵みの年、イエス様が宣言されたこの年は、イエス様が宣言したその時から今までこの御言葉を信じる全ての人に効力をなしていること、皆さんは信じますか。アメン。そうなんですよ。その時からずっとずっとこれはね効力をずっと持っているわけなんですね。皆さん知ってます？第二次世界大戦があって、どっか開国で戦争が終わったのにずっと戦争してると思って隠れて、名前なんだっけ、誰、あ、そうそう、横井様、えらい、テピリンの力だ。この方ね、もう第二次世界大戦が終わって日本がねすごい止まれた国になっているのに、彼はどこにいましたか。ジャングルの中でもね、日がさんさんとしているところは人が来たら自分を捕らえと思ったので、何をしていたかって言ったら、昼間は日がないところに隠れていたんです。いい？皆さんが今イエス様がわざわざ街道の中に入ってご自分がイザヤの時にね宣言された言葉、そのまんま人がほったらかしにした言葉、誰も信じてくれなかった言葉、ね、この言葉を街道の中に入ってわざわざそのイザヤ書の、ね、中からその言葉を選んで宣言されたんですよ。なぜ？ 主が来てくださった目的、ね、目的がここにあったからなんですね。これを信じて、これを信じて、そして皆さん自身がまず解放されるんですね。そしてこれを信じて解放された皆さんが、解放された皆さんを福音の証として、福音の証拠として皆さんが出て、そして皆さんが見つけた人にこの5つの福音を述べ伝えなければならない。例えば話、皆さんがね、見た人が貧しい、大変だけど、皆さん自身も曲げず踊らず、貧しい、イエス様信じると貧しい人は泊まれるよ、あんた先に飛んでください。ね、このね、生活の苦というものがどれだけね、主が私たちにね、本当に神経使ってくださることか、貧しいものって書いてあるじゃん、ね、なぜ貧しい中においてね、できるいいことよりね、できる悪いことの方が多いんですよ。何日も何日も食ってない、子供がお腹すいた、お腹すいたってね、もうママお腹すいた、お腹すいた、我慢できる時まで我慢できたんだけど、できなくなっちゃうとどうなるの？一緒に死ぬじゃん、ね、じゃなかったらスーパーにいて物取って万引きで捕まるじゃん、ね、もともと泥棒じゃないんだよ。生活の苦がなかったらそんなことないでしょ、ね、だから貧しいということ、この貧しいということは、できるいいことよりできる悪いことの方がはるかに多い。だからイエス様のね、この貧しさを憎むんですよ。だからイエス様にあって恵みの年、この5つが全部ね、解決されたということをイエス様が宣言して、この言葉が皆さんの耳の中で実現するって言ったんです。だからどうするかって言ったらね、今日の福音が皆さんの耳の中でね、思い出せるように、こだまするようにね、なる方がもう一番このベストの状態なんですね。ですけどイエス様はね、選ばれてイエス様がドンとあげるね、そういう人はもう耳についちゃってこれが離れない。そして耳について離れない言葉は、この5つに対してね、効力を無効にする信仰が芽生える。この5つに対して効力を無効にする耳についた、ね、言葉は、この5つのことに対して効力を無効にする、無効にする信仰が芽生える。これ選ばれた人だけに起きる現象なんですね。これで終わるとしたらね、恵みの年として主は宣言しない。恵みの年、イエス様が言った時から今までずっとそれは有効なんです。有効ね、有効なんですよ。この恵みね、恵みの年は私たちがね、この恵みを受けて感謝しますの年ではなく、主がね 主の好みでこの年にしたい。あなたにはね、不健康な人に健康を与えて、私はこの年にしたいね、盲人の目を開いてね、見える年にしたい。イエス様の好みによってね、この恵みの年が完成されるということを言っているんですよ。でも恵まれて選ばれて、その人だけにこの恵みの年がね、もし完成するんだったら、この恵みの年の恵みに預かってね、そして良くなる人がわずかばっかりになってしまう。昨年に続き今年も皆さんが覚えるべきイエス様に会って得たいものがありますか？
アーメン。
なら信仰によって買いに行ってください。
アーメン。
信仰によって取りに行ってください。
アーメン。
アブラハム以来、私たちには信仰によって神に近づく、神の持っておられることをね、掴み取るね、そして神の持っておられるところをね、そこがもしね、硬いセメントだとしてもね、トンカチ持って壊す。神の持っておられるものを手に入れることはね、責めてもいいって書いてある。バプテスマのヨハネ以来、バプテスマのヨハネ以来、必要なものがあるんだったらね、責めてこい。責めてきた人にあげるもんですかって聖書にない。じゃあ責め方、どうすれば責めることができるか。耳に実現するって言ったでしょ。耳に、耳について実現するね、ということを言われたよね。そしたら自分の耳につくように何をするかっつったら、この福音を自分の耳について、これがもうこだましてこだましてね、大変な状態になるようにずっと宣言するんですよ。ずっと宣言するんですよ。自分が宣言して自分の耳に聞かして、まだ宣言して聞かせて、まだ宣言して聞かせて。マリ先生と私がヘッドフォンでね、これ調節するときにヘッドフォンでこう調節をシステムを、ね、調節したんですけど、ヘッドフォンをね、返して聞くととんでもないことがわかるよね。ああ、今までそんなことしてたんだ、わあってね。あ、ここで大きい声出すべきではなかった、ここでもっとささやくべきだった、ここでもっと柔らかくするべきだった、もうあらゆることがわかるんですよ。マリ先生ももう自分の専攻がね、その歌ですので、すごいこのヘッドポンを持って聞いた自分の、ね、歌というのが、自分が普段こう聞かないで、ね、歌っていた時、それがどれだけ違うものかということが分かったわけなんですね。皆さんいいですか。私たちにもこの霊的ヘッドフォン、これがもし私たちに与えられているということであるんだったら、それが鮮明に聞こえるわけなんですね。良かれと思ってね、大きい声出したんだけど、ああこれやかましかったね、そこで抑えることができる。耳につく、あなたの耳の中で実現するということ、御言葉が耳の中でずっとこだまするようについて、皆さんは離れないようになるとどうなるかっつったらね、皆さんに必要なもの、必要なものが皆さんにね、本当にちょうどいい形で語ってくるのが聞こえてきます。いいですか。イエス様が今日のこの御言葉を街道で宣言しました。 その日以来この御言葉は二種類の人にずっとくっついて、そしてこの御言葉がずっと思い出されて思い出されて思い出されて、思い出されたその人たちはみんなこのイエス様が解放しようとしているこの五つに対して、貧しさに対して、心を痛めることに対して、ね、この盲人になっていることに対して、ね、などなど、これに対してね、全部解放されるんですよ。イエス様の御言葉を信じずに自分の理屈、自分で培ってきた力で答えを足したりするとどうなるか、失敗します、まだ失敗します、失敗します、失敗します。そのうち立ち上がるのがもう腰が重たくなっちゃう、ね、腰が重たくなっちゃう。そしてやっと重い腰を上げて、ね、本当に考慮して考慮して考慮してあることにまだ取り組む、そんでまだ失敗する。そうすると、ね、皆さんは自分自身の力で立ち上がって失敗したものだから、その失敗した言葉、失敗したこと、それを皆さん自身の責任のもとに仕分けちゃうんです。そうすると何をするか、私はダメだ、どうしようもない、何しても無理、これにね 100% とらわれている人たちが東京の山や、ね、横浜の寿、大阪の大阪の山や、東京西成、大阪西成だよね、大阪西成、東京の山や、ね、そこに行くと全部そうだ、どうせ私はダメだ、何してもダメだ、それがねもう耳についてるんですよ。それで一番の幸せ何、人が捨てたゴミ箱を漁ってその日の餌、彼らはね自分のねそこから漁ってきたもの食事って言わない、餌って言ってた。なぜ最近の 犬猫はお食事ご主人様が買ってくるんだよ。犬猫にいいもの、ね、そんで大事にされてるんだよ。彼らそれ知ってるんですよ、ね、犬猫より自分を、ね、ダメだと思ってるんですよ。犬猫可愛がれてる、自分たちがこう近づくと、ね、来んじゃないって言われる。皆さんいいですか、仕分けを自分でして、仕分けの矢先を自分に当ててしまうと廃人になるんだよ、廃人。だからただでくださるこの恵みの年、主がわざわざ宣言して、そして主ご自身の発された声としてあの時に聞かせてくださったんですね。その聞かせてくださったその声は今もこだまして皆さんにこうやってね宣言されています。まず皆さんがこの言葉に預かってください。あ、私に恵みの年が宣言されたね、私に恵みの年が宣言された。そしてその年の幸いに皆さんが預かって帰られている、ね、病人が、ね、癒されたこの帰られた様、盲人の目が開かれた様、貧しさが解消された様、心の痛みが、ね、もう解決された様、ね、捕虜となっていったその状態から解放された様、その様をもってこの恵みの年が私に来て私がこう変えられた、あなたにもこの恵みの年が来る、 ということを明かすことによって、イエス様が生き生きと私の中でこだまして実現してくださった自分というものを福音の証、ね、証拠として必要な人、そのすべての人々にこの恵みの年を、ね、自分に来て自分が体験したその恵みの年を宣言して、その人たちのこの捕虜とされている状態から、その人たちをイエス様にあって解放に導く皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
イエス様は、ね、恵みの年の宣言をされたんですけども、イエス様が、ね、開いた聖書、ね、イザヤ書の62章なんですけども、あ、61章ですね、そちらの方を見ますとですね、恵みの年に加えて、ね、もう一つ、ね、書いたんですね。そのもう一つというのは復讐の日、ね、神の復讐の日を告げる、ね、ということが、ね、書いてあるんです。復讐、ちょっと驚しいんですけども、一体何についての復讐なのか、復讐、それは、先ほど5つありました、項目5つ、貧しい、貧しいものに、心痛いものに、ですね、主が貧しい人々に福音を伝えるように、また囚われ人には赦免、盲人には目の開かれること、虐げられている人々は自由に、それらに対する復讐なんですね。今まで、10年間貧しかった、ということ、であったとするならば、神様がこれからさあ復讐の日々だって、貧しさ10年分の貧しさに加えて、それを報復してリッチにしてくださる。アメン。また、囚われ状態だった日々に復讐して自由に、もう大いに伸び伸びと活動できる。
アメン。
なる。
ハレルヤ。
また心に傷を負わされてきたことに対して、それが癒される。もう本当に心の傷が癒される。その自由な、そういった心の傷に対して復讐する日々、始まる。それから、4つ目が盲目の状態にさせられていた、今まで見えない状態だった、もう踏んだり蹴ったりいいように、奪われ放題だった盲目状態に対する復讐、もう見えるようになって、もうありありと、人物ことの状況が見えて、そしてもはや二度とつまずきを起こさないように、それが復讐、で5番目、虐げられていた人々、虐げられ状態に対する復讐として、それらの虐げられ続けてきた年月に対する復讐、あの出エジプトにおいて、430年もの間エジプトに神の民がずっと奴隷状態、虐げられ続けておりましたね。でも神様は、復讐の日を、くださいました、エジプトにおいて430年もずっと奴隷で働いてきた、もうただで、そのままエジプトから解放するんじゃないんです。きっちりと、430年分の報復として、金銀宝石を隣人から、エジプト人から、それを求めて要求して、エジプト人はもうどうぞどうぞ、あれもあげますこれもあげますということで、イスラエル人は、もう430年分の、きっちり、働きた分を、それを、携えてエジプトから脱出しましたね。それと同じです。皆さんも悪魔サタンによって、本当に、貧しくさせられていたとするならば、また囚われ状態だったならば、また心に傷を負っていたとするならば、また盲目にされていたとするならば、あるいは虐げられ続けていたとするならば、きっちり悪魔サタンから絞り取った上で奴隷状態から脱出して自由に有力者となって栄光の働き人になっていくんです。
アメン。アメン。
主の復讐の日、これも、皆さんぜひ、この恵みの年において、皆さん成就して、そして本当にしっかりきっちり悪魔サタンからは、悪霊からは絞り取って、きっちりと要求した上で、そして皆さん、この恵みの年を歩んでいってください。
アメン。
本当にこの信仰、これが大事です。 主からいただいた言葉にこの信仰によって結びつけさせることが必要です。イエス様がこのルカの福音書においてこのイザヤ書、主の恵みの年、これがあなた方の耳の中で成就したというふうに言いました。耳の中、あの英語の聖書が、This day is this scripture fulfilled in your ears、ですから今日はこの御言葉があなたの耳の中で成就した日です、ということをイエス様がおっしゃいました、In your ears、耳の中で耳の内側で、成就する。ですから耳で、カーンって跳ね返されるってはダメなんですね、右から左に素通りしてもダメなんです。耳の中に、心の中に落ちて、そして心の中に入って、その心に落ちた御言葉を信仰によって自分自身の心と混ぜ合わせて結びつけて、それが信仰なんですね。その時成就するんです、御言葉、皆さんの心の中に信仰を持って、混ぜ合わせる、信仰の、三足陸頭はビヒドというんですけど、これ連合するという意味があり、また結びつけるという意味があります。御言葉と皆さん自身を結びつける、連合する、その必要があります。するならばこの恵みの年が成就します。
アーメン。
けれどもイエス様はこの言葉を、発した後ですね、このあのなんとナザレ人たちからですね、崖から突き落とされて、殺されそうになるんですね、イエス様、こんなこと聞いてられるかと、ということで、もう本当に預言者は、自分の故郷では敬われない、なんでイエス様が、せっかく恵みの年宣言したのに彼ら、それを信じないで、むしろイエス様を殺そうとしたのか。これはせっかく聞いた御言葉を信仰によって結びつけなかったからなんですね。ヘブル書の4章2節、長い訳という、古い訳の聖書がこう書いてあるんですね、彼らは聞きし言葉に信仰を混ぜざりしかば、その聞ける言葉も彼らを益せざりき、信仰を混ぜざりしかば、信仰で混ぜなかったから、だから彼らせっかく聞いた言葉が益にならなかったんです。この中に、御言葉を聞いている人が、おります、しかし、ある人は、信仰をもし混ぜなかったら、聞いた言葉が益にならないんです、皆さん聞いた御言葉を皆さんの信仰で混ぜましょう、したら聞いた御言葉が益になります、聞いた御言葉を、信じて復讐従順するなら安息に入ると書いてあります、しかし、聞いても信じない、御言葉を退けるならば、エジプトを出た民の大部分のように、その安息に入れないまんま滅んでしまいます。皆さんは今年、聞いた言葉をしっかりと信じて信仰に混ぜて恵みの年にしましょう。復讐の時にしましょう。そして本当に大いに悪魔サタンから踏んだくって、そして皆さん自身は大いに大いに神様から喜ばれる、神様からお気に入りされる恵みの年となる皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではいただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの信仰を混ぜて主に祈る時をしばし持ちたいと思います。
アーメン。
葉があなたの耳の中で成就した日です。アーメン。主よ、本当に私たちこの耳で聞いた御言葉、これが本当に私たちの心の中に落ちて混ぜ合わされて、私たちと御言葉が一体化されて、そしてあなたの御言葉が成就する日、そしてこの年が恵みの年、2022年が本当にあなたに喜ばれるお気に入りの年となっていく私たちでありますように、またあなたの復讐の日となられますように。一切主よ、本当に今まで貧しくさせられたことに対して主を報復してくださるように、復讐し、そして私たちをむしろ楽してくださるように、私が囚われ状態だった場合、私だけられてきたことをするならば、主はあなたが報復して私を自由の身とし、また本当にあなたが悪魔サタン、また悪霊に対して報復してくださるように、心に傷を負わされて脱するならば、あなたが癒してくださいますように、盲目にさせられていくことするならば、目が開かれますように、物事がしっかりと見えますように、主よ、あなたが一人一人を祝福し導いてください。恵みの年とならせてください。また私たち自身が本当にそのような貧しい人、囚われ人たち、彼らを助け、恵みの年を取り返す、そのような働き人となっていく私たちでありますように、イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美の399番を賛美して、その後に幸せと成功の宣言文を宣言いたします。399番を賛美します。
私に不正や悪を行う者に腹を立てず主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にあり私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で導いています。私はイエス様にあって愉快で驚異的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものがイエス様の御手の内にあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、一人一人があなたに捧げました。志を持って、本当にあなたに捧げたいという思いを持って主を捧げたゆえに、あなたが一人一人に豊かに報い祝福し、天の窓を開いてくださるように、あなたの御言葉が宣言された通りに天の窓を開き、祝福の雨を降り注がせ、また一人一人を蝕む あらゆる稲子の類をあなたが叱りつけ、また一人一人が蒔いたその種が一切不作とならないように、どうかあなたが祝福してください。新しい一週間が始まりました。主よ、どうかこの一週間が本当に今一人一人が宣言したこの宣言の通りになりますように、一人一人がこの時代を治めるもの、リッチなもの、健やかなもの、また有力なものでありますように、あなたがその幸い祝福を豊かに増し加え与えてください。一人一人のそれぞれの職場を祝福してください。事業所を祝福してください。学校を祝福してください。それぞれの働き場祝福してください。この時代の中において上に立つものでありますように、
経済において富んだものでありますように、健康において健やかなもの、また本当に外見において美しきもの、力強きものでありますように、人々が本当にこの人々を見た時に神の民はやはり違うと、主よ本当に神の民としてのその権威と、また美しさ、気品、優雅さ、兼ね備える一人一人でありますように、またアクセクするものでなくゆとりを持った優雅なものでありますように、あなたが神の民として一人一人を祝福しなさい。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
ではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷をいたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。